はい、じゃあ13回目です。
13回目、
かなえさんです。
よろしくお願いしま す。
ね、さっきまでかなえさん泣いてたんですけど、
いやーん、ね、バリバリ泣いちゃいましたね。
バリバリ泣いちゃいましたね。
もうなんだろうね、あのパートナーシップは、
いや大変ですわな皆さんね。
本当に
奥が深いですからね。
奥が深いし、自分のことを気づかせてくれる大事な
鏡なん
だね。鏡だからこそパートナーシップ持った方が人生良くなるなって思いました。
なります、なります、
うん、
やっぱり
辛い経験もいい経験もいっぱいあると思うんですけど、
うんうん、
絶対的に自分を成長させてくれる大事なことだから、
うんうん、
今彼氏が彼女がいない20代30代男性7割らしいですね。
そんなに？
はい、らしいですよ、統計
があって。7割が独り身。
そうなんですよ。
やば、
めんどくさいとかいう理由、お金がかかるっていう理由で。
わかりますよ、めんどくさいのは。よう分かりますわ、それは共感しますけど。
そうそうそうってあったんですけど、いっぱい恋愛していっぱい傷ついていっぱい楽しんで、
うんうん、
人間的成長をやった後になんか結婚とかした方が、
うんうん、まあうまくいきますよ ね。
結婚した後にそこでなんかなんだろうな、いろいろあって
吸ったもんだあるとね。
あのね、大変なことになると、うん、付き合ってる、ただ付き合ってるのと席入れるのでいる違いますからね、うん、家族と家族のあれだから、ね、うん、
そっか、まあね、パートナーシップはよく相談されるんですけどね。
ねー、すごいですね、恋愛コンサルがいっぱいいる中、
多分どの恋愛コンサルよりもいいこと言うと思いますよ。ぶっちゃけね。
ですね、
うん、全然専門ではないんですけどね。
専門ではないのに専門の人たちよりいいことを言ってしまうって。
やっぱね、専門の人たちより知識は少ないと思うんですけど、あの、
いやいやいやいや、
こういう駆け引きの方法がある、うん、そんなことは全然わからないですけど、
でも小手先のノウハウなんて本当にどうでもよくて、
そうですね、そういうものは全く持ち合わせてないですけど。
うん、いやもう本当そこってどうでもいいんですよね、
うん、
なんか恋愛コンサルもそうですけど、ビジネスのなんかコンサルもそうですけど、うん、もうなんかもう小手先はどうでもよくて。その人の抱えるなんだろうな、いろんなテーマとか、うんうん、そういうところをちゃんと前提を変えないと、ね、何も現実は成果ですか、
うん、
成果は変わらないなって思った次第でございます。
小手先はね、小手先はあと金で買えるので、
情報ってことですか、はい、あ、確かに、まあ、でも情報を商材としている方がすごい多いですよね、
うんうん、例えばなんかインスタグラムで俺がマーケティングしたいなってなって、やり方わからないわけですけど、
うんうんうんうん、
別にね、
うん、
何万円か払えば教えてくれるわけでしょ、
だからそれはその人じゃなくても、
うん、
ね、ノウハウさえあれば、
そうですね、
触れちゃうから、人間で選ばれるわけじゃないんですよね、
う
ん、
その人だからできることっていうのがないとダメだと思うので、
うんうん、いやー、ほんとそうなんですよね。こういう資格を取りました、起業したいですだけじゃ
, 笑けてきますよね。俺はうまくいかない、やめた方がいいですよって。
なんか相談されて自分のお客さんになる、
うんうん、
だろうに絶対うまくいかないから、うんうんうん、っていうことありますよね。
ありますよ、よくあります。
やらない方がいいですよって
よく言っちゃいますね。
したらどういう反応になるんですか。
ええー、
うん、
こういう目標があるんですけど、うん、あ、その目標全部間違ってるんで今日捨てて帰ってください。
じゃあそこで意地とかプライドがある人って捨てれないですよね。
捨てれないですね。
そういう時って、そういう人だったらなんでそんなこと言うんですかとか、なんかもう二度と来なくなったりとかあります。
まあほぼないです今は。
すごいですよね、それが。ほ
んと、なんかそれで、
うん、
スッて受け入れてくれる人も、え、何ですか、うんうん、って受け入れてくれる人もいるんですけど、
うんう
ん、やっぱいろいろやり方があって、それでブロックでいる人もいるんですよね、
うんうん、
なんでそんなこと言うんですか、
はいはいはいはい、
いう人にはもう、うん、お、気づいてないんですねって言って、じゃあお答えしてあげましょうって、ボコボコにします。グーの音も出ないぐらい。
へー、なるほど。 かそっか。そしたらそれを言われてはって。
そうですね。
うーん、なるほど。そっかそっか。そこまでやってあげるのがでも確かにプロっていうか。ねえ、
でもね、変な目標設定とか、
うん、
もうゴール掲げてる人多いですからね、意外と。何それ。
例えばどういうのがありました。
お金持ちになりたいんです。ああ、有名になりたいんですとか。
有名になりたいんですの人って有名な先は何があるんですか。
知りません、ないんですよ。
へえ、なんで有名になりたいんですかね。
なんで、なんか言ってたんだけど、この間の人はなんか言ってたけども、覚えてないよ。
もうあまりにも興味がなさ
すぎて。私が有名になることでこうこうこうこうこういう人に。
あ、なんかそれも聞いたことあるの。確かに、
うん、そういうのよくあります、ね、
うん、なんかよくありますよね。私が有名になることでなんだっけ、
なんかそういうのあるんですよね。
同じような
人たちにいい影響があるん
じゃない、希望を与えたいとかと。
そうなんです、そういうことたまに言われるんですけどね、
うん、
それ有名にならなくてもできるから。
うんうんうんうんうん、間違いない
し、有名になってからやるんじゃなくて今からやれって言います
。うんうんうんうん、確かに。絶対それって潜在的に有名になりたいの本当の理由がなんかあるんですかね。
そうですね。
なるほど。いやでもやっぱり私も意地っ張りだなんで、人に頼るとか甘えるとかできないっていう前提で生きてたから、そこを今年は私の目標は変えるというか、
うんうん、かなえさんの意地っ張りエピソードがもう、
はい、
なんか微笑ましいです。俺
本当ですか。
なんかもう、あーなんか、
うん、
結構前に、
うん、
似たような気持ちあったなみたいな。
へー、そう、なんかお正月に福岡に帰って、
うんうん、
幼馴染と4人で飲みに行ったんですよね、うんうん、で私以外全員男性でみんな妻子持ち。
あー、みんな持ってるんですね。
あ、一人は彼女だったんですけど、もうじっくり同棲してるんで、
うん、な
るほど、まあ、ほぼほぼそんな感じで、私だけ結婚してない、同棲してない、子供もいないで、うん、なんか、まあ、田舎の悪しき風習があるじゃないですか、うん、お前早く産めよって、
30にもなってみ
たいな、30にもなって、うん、何やってんのってめっちゃ言われるんですよね、うん、まあ、こんな言い方はされてないんですけど、要はこんな感じで、うん、言われて、そこで意地を張ったんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃ、
うんうん、
そこで私が行動した意地っぱりエピソード、
意地っぱりエピソード、
4人全員におごったんですよね。はい、私が出すからみたいな。
お前ら結婚してるけど私は金持ってんやでって、
うん、そうそうそう、あ、みんな、大変だねとか言って、え、趣味ないのなんで、え、お金がないから、うわ、やだーとか言って。
嫌なやつだな。
なんかでもすごい自慢はすごいされて、
うん、
その時にへーって聞き流せなかった意地っぱりさですよね、意地悪、うん、だから意地悪 になるんですね、うん、何にもできなかったんで、まあ、確かに結婚してないし子供もいないから、うん、
言い返せなかった。
なんもう言い返せ、もうだってそれだもんね、うん、で やれることはもうおごるしかなかった。
なんかおかしいんだ。そういう人よく言いますよね。
もう意地でおごっちゃいました。そんな別に裕福でもないのに。
なんか俺もよくたまに地元帰って地元の友達と飲む、うん、
はいはいはい、
ご飯行ったりするんですけど、おご、うん、らないですもんね。めったに、まあ、気が向けも思いますけど、
うんうん、
あいつら一番金稼いでるんだからおごれよとか言っても嫌、うん、だ。
うん、いや、そ、あれはすっごい意地張りました。クソってな思っちゃったんで、
いいとこ見せたらぜと、
うん、何の意地やろ。
何の意地だったんでしょうね。
いや、何の意地なんですかね。いや、だからやっぱりなんか家族がいない、一人暮らし、うん、でも自由な時間とお金があるってところを見せたかったんでしょうね。
私だって充実した人生を送っとるよっていう、
うん、でも本当送ってるから。
そうですね。
なんだろう、なんでそこまで言われなきゃいけないんだろう、
うんうん、
っていう意地でしたね、
うんうん
うん、意地っぱりエピソード1でした。うん、そういうことがありましたね、まあ、ついね2週間前、
うんうん、
なんですけど、そのさっきねピコさんとお話をさせてもらって、
そうですね、
私のパートナーはダークサイドに今陥りそうなぐらい意地を張ってるっていうことに気づき、
そうですね、
鏡だから私も意地を張ってるんじゃないかってところから気づきました、
う
ん、
そうですね、
はい、気づかせていただいた。
意地っぱりな人やっぱ多いのでね、
意地っぱいになっちゃいます。なんかで頼れなくなるんですよ、そしたら本当、
うんうん、
甘えられなくなる、
うんうん、
ですよね。甘えちゃダメだし、
うんうん、
甘えたらなんか認めてもらえないって思っちゃったんですよ、
うんうん、そうなんですよね、うん、みんなそういう悩みは持ってると思います、少なからず、う
ん、でも結構分かんなかったです自分で、意地っぱりだとかプライド持ってプライドが高すぎるとか、
うんうんうん、
逆になんか私あんまそういうのないくてよかったなぐらいに思ってました、
うんうんうん、
他の人大変そうだなぐらい。
へえ、うん、まあそっか、そういうもんだよな、やっぱ自分のことが一番わからないので
。わかんないです。そういう話を引き出してくれる方にそれこそちゃんとお願いしてお話をしない限り多分全人類気づかないんじゃないかぐらい。
うんうん、確かに確かに。
あとはその何でしたっけ、なんとかクライシス、
アイデンティティクライシス、
アイデンティティクライシスとかが
挫折したり、
はい、ないと気づかない、
うん
うん、
それがあっても気づけない人いますからね。
それがあっても気づけなかったら自己自問自答が足りないとかですか、
うん、そうですね、
うん、まあ、私アイデンティティクライシスだらけだと思いますもん
頻繁にしてるんだ。
頻繁にしてますもん、本当に。全部恋愛ですけど、
なんかこのラジオ聞いてる人知ってるか分かんないけど、はい、平野さんっているんですよ、
うんうんうん、
あのこの間一緒にセミナーやった去年、
はいはいはいはい、
宮野さんの、
うん、
俺初めめっちゃ久しぶりに他人から他人のセッションを受けたんですよ、
はい、
試しに受けてみて、
うんうん、
で一個いいこと、うん、いいとこつくなって思ったところがあって、うんうん、それが俺と奥さんの関係がベストだと、
うんうんうん、
これが素晴らしいと、
うんうん、
でどこが素晴らしいかっていうと、
うん、
萩野はクズだと、
うんうん、
いやクズだと言ってないんですけど、確かにもう頼り切ってるし、
うんうん、
甘え切ってるし、
うんうんうんうん、
もう何も作り事をしていない、
うんうんうんうん、
っていうことを言ってた
ん
ですね、
うんうんうんうん、
つまりそれが最も自分らしい状態であるってことなんで、矢野さんにその時は言ったのはその状態を広げていく、
うんうん、
奥さんにだけじゃなくて、
うんうん、
次は親にも見せれるようになろう、とかクライアントさんにも見せれるようになろうと、その見せれる範囲が増えていったらどんどんどんどん良くなるよね、
うんうんうん、
っていう話をしてて、
うーん、
まあ、まずは一番身近な人には全く意地を張らない状態を作れるのが多分理想で、
うんうんうん、
そうすればね、少なくとも本来の自分に立ち戻れる場所はできるので、
うんうんうんうん、
それすらもないっていう人は多分多いんですよ。
そうですね、その意地張ってんなって、もちろん今日ピコさんとお話ししてて気づいたっていうのもあるんですけど、やっぱあとさっきも話した正月最終日、
うん、
意地張っておおごった後にお父さんからお前がやってることは心配だけど実家があるんだからいつでも帰ってこれるんだから安心して好きなことやれって言われた瞬間、うんうん、どうって
泣きました。
あの意地、あ、意地張っちゃった、またそこもお父さんの前では泣けないと思ってブーって
ギリギリ泣きました、
うん、意地張って。
人間関係もつれるのってシンプルで意地の張り合いでもつれるんで、
あ、お父さんも意地張ってたのか。
いや張ってましたよ絶対。お父さんの方から折れたってことで、うん、俺はお父さん素晴らしいと思いますけどね、うん、みんな意地の張り合いじゃないですか、
うん、そのなんか大事戻ってこいって言われたご飯の前の前の日には、腸セラピーとは何ぞやって
聞かれたんですか。
はい、あの私開業3年半前に開業した時に、あのその時から お父さんとの関係があまりよろしくはないってこ、
うんうん、
でもよろしくないままこのまま開業して自営でやっても絶対うまくいかないから、
うん
うん、お父さんとの関係を良くしよう、
うんうん、
じゃあ先に何をしようかってやったことが、お父さん Facebook やってたんで、うん、お父さんに Facebook 申請して全部見てもらおうと。
おー思い切りましたね。
はい、え、めっちゃ怖かったし、まあ、見てないだろうって思ってたんですよ、
うんうん、
で、まあ、その元彼さんに振られた時のこととかも もうめっちゃ書い普通に書くし、うん、落ち込んでるってことも普通に書いちゃうし、したら3年のうち1回しかお父さんが電話かかってこなかったんですけど、1回だけ電話かかってきたのがその元彼さんといろいろあった後で、
うんうん、
でも内容も、おい酒飲めんのはディズニーシーかディズニーランドかどっちかって聞かれてそれだけだったんですよ。
へ
ー、だからなんか見ててくれてるんだなって分かってたんですけど、うん、私がどういう仕事してるかとかは一切両方話さなかったんですよ、
うんうん、
もう3年の間も何回か帰ってたんですけど、
うん、
それが初めて、お前がやってる超セラピーとはなんだ、
うんうん、
から始まって、俺に説明してみろ、
うん、
いや腸内環境をどうのこうのってすごい一生懸命説明して、うん、全部聞いてくれて、
うん、
うん、分かった分かった、あのな、お前の説明は分かりにくいって言って、そっから説教が始まって、
あれあれ
まず腸内環境って言われて分かるやつそんないないぞって、
うん、いるけどねそうそうそう、いるけどね
お前は腸内環境って言われてピンってくるやつしかお客さんにできてない、
ああまあまあまあ、
もっとその先の人に分かってもらうためにはフェイスブックを使って
マーケティングのご指南してきたんですね。
言ってること結構はあっては思ったんですけど、それが嬉しくって、
うんうん、
言ってくれることが、前だったらはあそんなんで集客できるわけないじゃん、そんなんで本当に分かってもらえるわけないじゃんって、多分前だったらこうグッてなったんですけど、うん、そうだよねそうだよねありがとうって初めて言ったんですよ。
うーん、
その2日後にそういういつでも帰ってくれるから好きなことやれって言ってくれたんで、
なるほどね、そこでかなえさんが反発してたらその言葉はないな、
ない、
うん、
絶対ないですよね、
うん、ないですね、
ないですよね。
うちの親もよく言いますけど、お前は何のセミナーをやっているんだって、
うんうんうんうんうんうんうん
うん、いろいろ、
うんうんうんいやでも確かにいろいろ
いろいろちょっと説明できないな
なんでお父さんはセミナーやってること知ってるんですか。
あ、別にそれは言ってるんでね、
うん、
セミナーやってるとかまで、
うんうんうんうんうんうん、
どんなセミナーやってるんだって言うとめんどくさいに言わないですけど、うん、まあ、いろいろ歴史とかビジネスだよって
まあ合ってる、
うん、合ってる合ってるって、
だから話してたのは私は奇跡なんですよね。
うーん、
Facebook はお前は自分の意見を言い過ぎだから
なるほどね
皆さんはどうですかって問いかけろって言われました
ご指導が入って
そうなんです。いやでもすっごい嬉しかったですね。
親は気になってますからね、単純にね、
ねー
見てますからね、
見てますね。その話し合いの後初めていいねが来たんですよ、しかも。
わかりやすい。
かわいい。かわいいですね。初めてお父さんかわいいって感じになりました、う
ん。かわいいお父さんですね。
今までは恐ろしい。
恐ろしい。
ただただ恐ろしい。優しくない。私のこと認めてくれてない。
うん、
だったんですけど。今回の正月帰省で変わりました、私から見てお父さんの。
パラダイムシフトは、
ん、
一気にパラダイムシフト
した。パラダイムシフト、こう、う、なんか
見方が変わったみたいな。
へえ、それをパラダイムシフトって言うんですか。
また違うんですよね
でも自分が見えてる世界が変わるから、
うん、そうですね、
そんくらい変わったってことですよ ね、 すね。いや、ほんとそうなんですよ。その後家族で何をしたかって言ったら、いやお父さんって生命保険入ってるんだっけとか、
あれ
今後の池松家どうしていくみたいなっていう話までできちゃったんですよ。
お父さん何歳なんですか。
60です、還暦です、
今年。早いな、死の話が
そうそう、あれ介護保険どうなってんだっけとかやかましいって言われました。
早いな、死の話が
そこら辺ちゃんとすっきりしといた方がみんな安心して自分のなんか家族ができたら、
うんうん、
そこに行けるよねとか言って話して
結局親子関係って何でもつれるかっていうと、
うんうん、
子供の親への不理解なんですよ。
子供の親への不理解、
子供が親の気持ちを理解してないんですよ、子供の場合が
理解できない最初は。
そう、最初できないんですよね。だからもつれるんですけど、うん、これ親子関係セミナーとかのほとんど言うんですけど、
うんうんうん、
親の全ての言動、
うんうん、
うざいと思うようなこと、
うんうん、
でも何でもそうなんですけど、
うん、
でもそれってその 出どころは愛情なんですよ、すべて。ただそれを出し方が下手だったり、言い方が下手だったり、未熟だったりして、下手
くそ、うん、
で曲がって出ちゃう、
うん、
そうするとはぁって思うんですけど、
はぁってなる。
でも出どころは愛情なんで、うん、その出どころを見てあげればありがたいなって、
そうですね、
思うんですよね、基本的には。
30になってやっと、やっとですよ。
私もそれ気づいたのは23ぐらいですよ。やっとですよ。
さすが。いやいやいや、私めっちゃ遅いじゃないですか。でもそれ気づかない人いっぱいいますよね。
いやいや、気づかないまま死んでいく人いますからね、親を呪って。
ねえ、多い
多いけど、やっぱ自分は子供産んで思うんですよ、
うんうんうん、
出所は愛情以外なわけがないって改めて思うんですよ、
うんうん
うん、いや愛情以外でやれないよと思って、可愛くて仕方ないもんって。
そうですよね、うん、まあだから愛してるの裏返しは本当 無心、なんていう、
無関心
で、だから本当に気にかけてなかったら何も言ってこないし、
うんうん、
ねえ、
ねえ、
言ってくるってことは愛情がある
ってことなんですよね、
うん、私はそれを誕生日プレゼントとかクリスマスでなんか表現してほしかったってで、ちっちゃい頃から思ってたんですよ。
へ
え、お誕生日おめでとうとか言われたことなくて、ちっちゃい頃から。
おお、そうなんすか。
多分3歳4歳ぐらいまでは言ってきてくれてたんでしょうけど、記憶ないから、
うんうん、まあそうですよね。
物心ついた時からお誕生日おめでとうって言われたことなくて、
へー、
プレゼントも一切、お誕生日会もいつもお母さんがケーキ用意してくれるだけだったんで、うん、お父さんから直接なんかやってもらった記憶が一切なくて、それで多分最初は彼氏さんにプレゼントとかくれる人がいい、イベントごとをやってくれる人がいいと思ってたんでしょ
う。
そう、それが29歳の誕生日の時に花江と夏矢の、妹2人が歌でなんかハッピーバースって動画送ってくれたんですよ。なんかお姉ちゃん29歳の誕生日おめでとう、29歳、うん、29歳29歳って1分間に何回言うんだよっていうムービーなんですけど、
嫌味なん
だ。そうそうそう。で花江と夏江が歌って、あ、なんかいつもこういうことしてくれるんでいい妹たちだなって思ったら、その後お父さんの声でハッピーバースデーってお父さんが歌い出して、それ聞いても大号泣だったんですけど、はあ、初めて言われたんじゃないかな。
すごい今話、いい話いっぱい聞けて、コンサルみたいになっちゃうんですけど、
はいはい、
花江さんのその意地っ張りはお父さんの呪いじゃないですか。だから花江さんが意地を外せばお父さんの意地も外れるってことですか、
う
ん、彼氏だけじゃなくて。
いや、ほんと私お父さんなんですよね。
お父さんの呪いをいっぱい、多分
いっぱいある。だって開業したのもお父さんだし、開業したのも多分お父さんの呪いだし、お父さんの呪いっていうか、お父さんに認めてもらいたいからだし、ディズニー就職したけど、いや、もっとすごいことしたいし、アメリカ行っちゃったのもお父さんに認めてもらいたいからだし、そうそう、全部お父さんなんですよね。
お父さんに対して意地を張ってきた人生、
めっちゃ張ってました、30年間。
じゃあ今超楽になりましたね。
なんかそのご飯中に、いや、ほんとイケマツケって最高だよねとか言ってるんですよ。
それもう急にすごいな、振り幅が
素直なんで
家族も動揺しちゃうな。
そうそうそう、またお姉ちゃんがスピリチュアルに走ってるとか
またお姉ちゃんおかしくなっちゃった。
そうそう、よく言われるんですけど、だって最高じゃないとか言えるようになっちゃったんですよね。
いいですね。
それが本当この前だの30年間生きてきてやっとなんで、私は
早い方ですよ。
えー、よかった。
一生ね、そういう人いますから。
え、でもお父さんだなって25でやっと気づいたのに5年かかりましたからね。
早い方ですよ。
こっから本当楽になるんでしょうね。
なります、
楽しみ。もう意地なんて張ってらんないっす。
うん、うん、意地はね、損しかしないんでね。
あと心が満たされたんですよ、その正月で。
うんうん、幸せ感が増しますよね。
幸福感半端なくて、あ、お父さんに認めてもらってるんだったらもういいやみたいな、何でも、うん、ってなっちゃったんですよね。幸せです、だから今、うん、
だから面白いんですよね、子供と親の関係って、
うん、
子供は親に認めて認めて認めて認めて認めて認めてって思ってるわけじゃないですか。
思ってる。
けど親は認めてくれないわけじゃないですか、
うん、
そうすると子供はなんでこいつは認めてくれないんだよって怒るわけですよね、うん、
なる怒る。
でも親のことを認めてないんですよ、
うん、認めてない、
だから認められるわけないんですよってことをよく言うんですよ。まずは親を認めることからだよねっていうスタートは。
うわ、私がおじさん嫌いなのももしかしてお父さんのこと嫌いだったからかなって
多分その
時思ったんですよ。
多分そうです、
本当本当そうで、なんだっけ、お父さんが汚らしい格好をしてるのがすごい嫌だったんですよ、ちっちゃい頃から。
こんな汚らしかったんです
か。なんだろう、あの本当に服に無頓着で、
まあね、田舎のおじさんの
方が、そうそうそうそう、着れりゃいいやみたいな、
変なコート着て、
そうそうそう、あの寒くなければいいやみたいな、
いや、
なんか仕事中はすごいピシッてしてるんですけど、うん、普段着がまあもう本当汚らしくって嫌だなってずっと思ってたんですよね。
なるほどね、
だからでしょうね、おじさん嫌いだったのって本当正月で気づいて、
うんうん、
あれって。
いや、いい正月でしたね。
本当いい正月でした。
いっぱい引き算しましたね。
いっぱい引き算ですか、これ。
引き算です。
へえ。
いじっても引いてるんで。
ああ、そうですね。そうだから私本当人見知りで、なんか人に話しかけるとか絶対できない人だったんですよ。
それは信じられない。それはちょっと。
本当
ですか？
あれ本当に、うん、この前ブルーさんともね初めてお会いしたんですけど、うんうん、あの初めてお会いする方の前では今のこれより3倍ぐらい明るくなっちゃうんですよ。頑張っちゃうんで。
わざとらしい。
あ、そうそうそう。いやー、お会いできて嬉しいですみたいな。
おー、すごいな。
頑張っちゃうんですよ、
うんうん、
それって前は人見知りだから初めて会う人には基本会いに行かないぐらいだったんで、
うん、
まあ、ちょっと改善されたんですけど、うん、なんかそれも最近っていうか、まあ本当にこの2週間ですけど、初めて会いに、うん、初めての人に会いに行くことが今楽しくてしょうがなくなっちゃって、
うーん、
おじさんでも、
うーん、
そしたら面白いことになんかいろいろ連絡が来るようになってきて、
うんうんうん、
こういう仕事のアイディアがあるんですけどちょっと一回お話できませんかとか、
うーん、
まあ、もちろんそれが私の仕事につながるかどうかなんて知らないけど、
はいはい、
そういう人の話を聞けることが楽しみだっていう感覚になったんですよね。
いいですね。
もうやっとですよ、本当。
そのうち楽しくも楽しくなくもないっていう境地に来ます。
お、
俺はもう別に全然楽しくないです。毎日ほぼ毎日新しい人入ってますけど、楽しいなぁほぼないですね。
でもそれがこう触れてる、なんていうか振り幅がないってことだから、一番こうエネルギーの消耗がしない、
そうですね、一番
いいポジションですよね。
もう普通に昨日もタイムの人でしたけども、タモリみたいなものです。はい、どうもこんにちはって。
あ、タモリっぽい。
はい、どうもこんにちは。あ、萩野ですって。
タモリっぽいですわ。
はい、じゃあやりますか。
タモリさんって振り幅ないですね。
そうですね。あ、ゆるキャラって聞いてましたけど本当にゆるいんですねって言われて、あ、まあこんなもんですよいつも。
あー、そっか、タモリさんだわ。
それガーンって、楽しみな時もありますけど、まれに、
うんうんうん、まれに
まれに楽しみでもテンション上がらないんで別に、
うんうんうんうんうん、へー、私はもうやっと引き算に走ってなってきたんで、うん、
いいですね、
うん、あとは掛け算ですか、この後
引きならあとは勝手に掛け算起こるので大丈夫ですね。
うーん、楽しみですわ、2018年。
掛け算起こすには、
うん、
その自力を手放さないといけないんですよ。
うん、
足し算と引き算は自分の力でできるんですけど、うん、掛け算からは誰かと掛け合わせるの掛け算なので、
なるほど、
誰かに頼ったり、
うん、
お願いしたり、
うん、
仲間作ったりってやっていかないとできないので、ここからは他力、ね、の世界になっていくので
ね、仲間ですわ、本当の意味の。なんか今までは私が何か教える、
うん、
私が何か作る、
うん、
っていう関係でしかコミュニティを作れてなかったんですけど、
うん、
そういうレッテ上下の関係って絶対どこかでなんだろう、なんて言うんですか、おかしくなるから、うんうん、まあ、一回全部それ終わらせの次作るのはもうなんか本当さっきね、
うんうん、
ピコさんも言ってた誰がリーダーか分かんないぐらいの横のつながり、うん、だからこれが本当仲間ですよね。
そうなんですね。
上下仲間じゃないですもんね。
そうなんですよ、組織なんで、
うん、会社と何ら変わんない。
そうなんですよ、
うん、
なんかこの間いいなって年末思ったのが、
うんうん、
まあ、自分エイマス上級があって、うんうん、そのメンバーとも付き合い長いんですけど、うんうん、ブルーさんとかラジオのアリーさんとか、うんうん、アキオさんとか、あとお金もいるんですけど、うんうん、メンバーがそれでセミナーやった後に忘年会やったんですね、
うんうんうん、
うちの奥さんのお母さんは居酒屋やってるので、うんうんうん、そこでみんなで忘年会やって、うんうんうん、女性陣は全員うちに泊まってったんですよ、
うん、
俺だけですよ、そこはもう、俺はもうおじいちゃん、俺だけ先に寝ます、うん、うるさくしないでないと4時ぐらいまで下げたんですよ、バーン、
すごい、
騒いでて、それは別にいつもの光景なんでいいんですけど、う
ん、いやすごい、
で思ったのが、
うん、
その後秋代さんマルシェやったんですよ。そのマルシェにブルーさんが司会で行く、
うんうんうんうん、
でアリーさんも遊びに行くってなってたんですけど、うん、この二人がなんかどうやらその秋代さんの想像以上の働きをしたらしく、おかげですごい盛り上がった、
へ
とてもありがたかったって言ってて、
うん、
これってもう俺一切関与してないんですよ、行、
うんうん、
ってないしマルシェでも、
うん、
し二人ブルーさん誘ったらとかも言ってないし、うんうん、二人ともアキオさんに協力してあげてねとかも言ってないんですよ、
うんうん、
勝手にやって勝手に盛り上がって勝手に私の新たな才能発見したとか言ってるんですよ、
うん
うん、
へ
え。でもこれってコミュニティとしていいなと思って、
うん、
リーダーを介さないで勝手にみんなが行き来して楽しんで循環させてるっていう状態があるので、
最高ですよね。
最高だなって思いますよね。
これって支配っていうか組織になる関係って男性性で、こういう横のつながり、リーダーをカリスマを作らないって女性性ってやつですか？
これね、コミュニティの作り方すごいちょっと違くて、
うんうん、
コミュニティは作るまでは男性性が実は必要なんですよ。
へ
え。自分が旗を掲げて、
はいはいはい、
うん、こういうことやるよ、集まって、
うんうんうん、
で結構男性性強めの行為なんで、
うんうん、
ここは男性性が絶対必要で、
うんうん、
で、 できてから調整性強めていくんですよ、
はい、なるほど。そうやってコミュニティとして何か開始してからですか？
開始してから、
うんうんうん、
調整性を強めていくんですよ。カナエさんもエネマス入ってるんで分かると思うんですけど、
うんうん、
実はエネマスが始まるまでってあえて俺男性性強くしてたんです
よ、うん、へえ。ごめんなさい、分かんなかった。
分かんないですか？
はいはい。
一言言えば、
は
い、もっと分かりやすく言えばビビらせたんですよ、うん、
はいはいはいはい。
お前らついてこれないかも、
うんうん、
厳しいよここ。
ああ一回ガツンってありましたね。
これ男性性強めの行為を行ってたんですけど、
はいはいはいは
い、いざ始まってみたら一気に女性性強くなるん
ですけど一気にあのおかま言葉っていうか
一気にねおねえになってくるんですよいつものに戻っちゃうんですけど
うんうんうん。
これもすごい、これはコミュニティの運営の仕方で、
へ
え、できたらもうあんまり男性性っていらないんですよね。もう一個のイネマスもあるわけですけど、
うんうんうん、
そっちもすごい今いい循環が起こってて、
うんうんうん、
なんか昨日も、
うん、
とある子が、
うん、
なんだろうな、なんかの本を読んで役立つ情報があったんで情報貼りますみたいな、ベベベベベって貼ってたんですけど、
うんうん
うん、それに対して、
うん、
まあ、その子若いんでまだ23ぐらいなんで、
うんうん、
34ぐらいなんで、その子に対してコミュニティの女性陣が、
うん、
大人になったねとかって返してて
へ
あ大人になって泣けてくるわみたいな。
へ
でもそういう関係性で全然いいなと思って、
うんうんうんうん、確かに、なるほど。そっか、でも最初は男性性がいるんですね。
作るまではいります。
で私もミュージカル部を作りたいんだったらまず旗を掲げてこういうことやりますせみたいな、もう男性エネルギーをバンバンに出して巻き込んで、
そうですそうです、
うん、
作ってからはもうそこから調整がメインの仕事になるので、
うんうんうん、うん、
女性性強めでいいと思うんですよね。
じゃあ本当に両生類というかどっちもバランスよくできる方じゃないとコミュニティ運営って結構難しさってありますね。
いやめちゃむずいですよ、
うん、
かといってね男性性ゼロにしてもいけないんで、
うんうんうんうん、うん、
これもうバランスなんですごい難しいんですよね、うん、
バランスですよね。何事も本当にバランスが取れないとどっちかに偏っちゃうと、
うんうん、
視点も狭くなっちゃうから。 そうですね、そっか。いや楽しみですわ。
楽しみですね。
楽しみです。1000人ぐらい、なんかブルーさんとお話しさせてもらった時も1000人ぐらい集めてレミゼラブルの民衆の歌っていうやつを歌いたいんですよ。
みんなで、
みんなで。
おおすごい声量だ
なんか妹の コンサート行ったんです声楽の、うん、その時に要はなんだ歌ってる人たちはめちゃくちゃ楽しそうだったんですよ、
うんうん、
ドレス着て素敵な音楽に合わせて歌ってて、あの参加者ちょっと寝てたんですよそうそうそう、これって参加者も巻き込まれるようなイベントやったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかって思ってたし、声楽家出てる音楽家出てる音大出てる子たちってそういう、まあ、人生を選んできたから歌の楽しみって知ってるだろうけど、うん、そういうきっかけがない、なんかうち結構音楽一家だったんで、
うんうん、
だから私たちって音楽、
うんうん、
今でも趣味になってるけど、そういうきっかけがないまま育ってきた方たちって音楽歌うことに対してカラオケ師ぐらいしか歌えない方って絶対この世にいっぱいたくさんいるから、うんうん、みんなで合唱をすることの喜びをもし知った場合すごい1000人集まって歌ったら、
うんうん、
めっちゃ気持ちいいんじゃないかなと思ってそれをちょっと目標にやりたいんですよね。
うーん、面白い。
もうみんなでそれ歌っちゃったら快感になると思うんですよ、
うんうん、なりますね。
なりますよね、
うん、
だし財産の場所というか学校家族以外でそういう何か一つの目標っていうか、うんうん、みんなで歌うっていうゴールに向かって一人カラオケって別に一人でどうやってもいいけど、うん、誰かコミュニティに入って合唱とかそういうことをやるって集団行動をこの社会人になってからやるって多分いろんな面で気づきがあるんじゃないかなと思って、うんうん、ミュージカル部を立ち上げようっていう感じです。
面白そう。
もうみんなで歌いたいですね。声さえ出れば楽器やんなきゃとかないんで、うん、
確かに
大抵の方はできるじゃないですか、うん、だからいいなと思って。
そうですよね、それもいい状況ですよね。だってかなえさんがね、
うん、
ブルーさんとね、
うんうん、
勝手に会って勝手にそれをやりまーすって言って、いや
本当ピコさんの
応援のおかげで別にね、俺は何も関わってないん
で、うん、もう勝手にお声がけして
勝手にやってるんで、あそうなんだって俺は思ってるだけなんで
いや本当ありがとう
ございます。俺が多分縦型のコミュニティになると、うんうん、いやなんで俺経由してないのみたいな。
怖いっすね。
怖いっすし、めんどくせえなと思いますけどね。何でも知らせてくんなって。
うわありました、私それ前。それが縦型だからか、なんで私に言わないのって一回めっちゃ怒られたことあります、別のコミュニティで
なるほどね。
勝手になんかコミュニティ作っちゃったんですよ私はコミュニティの中で。
なるほど
まあ本当にね、反逆者みたいな感じに言われたんですけど
確かにそれは変えるかもしれない
ね。でもやってること全然違ったんで、
うんうん、
まあ、全然別の世界だったから、うんうん、そこはそこでちゃんと成り立ってるし、
うんうん、
こっちはこっちで全然違うことをやってるから、うんうん、いいって思っちゃったんですけど、その時は感謝しろってめっちゃ怒られましたね。
怖
かった。
俺のエネマスの一番のお母さんと俺がいないグループになるらしいですからね何それって怖いんだけど
でも本当そんな感じです。
俺いるところやってくれよって、
もういないところでやっちゃおうとして、まあでもまあ本当そこのグループができたのは私たちがいるからだから感謝しなさいって怒られました、その時は、
うん、バカな人ですね。器が小さい人ですね。
ねえ、あれは怖かったな。また開業したてだったんで怖かったですね。だから横のつながりって本当に大切だなって思い始めてるんですけど、その最初は男性性がいるっていうのは今すごいお勉強になりましたわ。
コミュニティ運営は本当に俺も死ぬほど失敗はしてきてるので。
どういう失敗がありました？例えば
空中分解。
一回じゃあ作った、
何回も作ってます。
作れたけど、
うん、なんか、
うん、
自然消滅とかなんかしっくりこないな、解散とか何回もありましたよ。
その自然消滅した原因としてはなんかこれっていうのあったんですか？いっぱいあるとは思うんですけど、いくつか。
何なんだろうあれは。やっぱりコミュニティで一番大事なのが、
うん、
向かうべき方向性とかを示さないといけないわけですけど、
いや本
当なかった。ただ自分俺を好きな人が集まっただけだって、じゃあそこでみんなに何していこうとか、そういうコンセプトを練らないでとりあえず集めてみたら、別にコミュニティである必要ないよねって
確かに。まあ本当なんかやっぱりビジョンっていうか、うん、コンセプト、なんか目標、うん、目標じゃないな、目指す方向性がないと、うん、まあ何もなんないですよね。何も動かないですよね、
ただの集団
そうそうそう本当そうなんですよね。だからやっぱり作っ そういうコンセプトをちゃんと打ち出してそれに共感っていうかやってみたいなって思う人が来れば、うん、同じ方向でこうバーって動くんですけどね。
まあまだ若かったからなと思って。
いやす本当すごいですね。
22位ぐらいですかね。あの最初
本当すごいですね。
まあそれはうまくいかねえわと思って
本当すごいですよ。
いい社会勉強ですがでしたと思って、
あの行動して経験したからこそ気づくことがあるから
いっぱいありますね。
ねえ、
何回もコミュニティは失敗してますからね。
行動しないと本当わかんないですよね。
お掃除でさえ失敗してるんですから。空中分解とかはしてないし、
うん、
仲悪くなったとか、
うんうんうん、
途中で終わったとかではないですけど、
うん
うん、すごい個人的には消化不良だったコミュニティとかもあったので、やっぱりもっとよくできたし、
うん、
冷静に考えると作った時点でミスってたとか、
うん、へー、まあ、それを ね分析して改善してってその繰り返しですよね。
繰り返しですね。
なんか失敗したくありませんって結構言われるんですよ、
うん、
相談段階の時
それは無理だよ
に、あのえなんだろう、失敗しないで生きてこれた人ってこの世にいるのかなって。
もういるわけないですよね。
エジソン先生だって失敗の、
ね、連続ですからね。
失敗でしか
失敗しかしてないね、無理ですよ、特に起業とかしていくんだったら失敗が一番必要なものなので。
に
本当に
失敗が怖、失敗が怖い人はむしろ本当にそれこそ雇われた方がハッピーだなって。
いや、ハッピーです。例えば自分ようやく今年やる講座の内容を決めたんです、
うん、お
やっとかよお前と。でもこれって成功するかどうかやっぱ分かんないんですよ、
うんうんうん、
人集まんないんじゃないかっていう1割ぐらいの、
うん、
不安ではないですけど、
うんうんうん、
予想もあるので、
へ
え、こうやって出してみないと分かんないし、失敗したら失敗したら失敗したで、
うん、
ははははと
不安になんかやっぱあるんですか、ピコさんでも。
不安というか本当に人集まんのかな、
へ
え、集まなくてもいいんですけど、
うんうん、
出してみないと何も分からないですよね、それに関しては。
うーん、
セミナーとかは本当分かんないですよ。
本当分かんないですよね。たまたまうまくいくこともあるし。
結局今年ある講座なんかアンケート取ったんですよ、一回、
うんうんうんうん、
脳科学と、
はいはいはい、
老舗企業のと、
はい、
なんだっけ、リベラルアーツとパフォーマンス講座、
うんうんうん、
何がいいですかみたいな、
うんうんうん、
どれでもなくなりました。全部気に食わない。
へー、アンケートは どれが一番多いとかあったんですか。
意外と人気がなかったのが脳科学。
うーん、
アメニティのメンバーからは脳科学の熱烈な声が多かったんですけど、
うんうんうん、
それはやっぱり脳科学を日頃教えてるからニーズがあるだけだって、
うんうんうんうん、
メルマガ読者の方からはなかったですね、
うんうん、
おお人気ないなと思って。ビジネスとパフォーマンスが一番あったかな。
へー、まあ、ビジネス多いんですね。
どれもやんないんですけどね。
あで結果、まあ、ここで発表していいの
か、まあ、ここ全然まだ決めて、タイトルとかも決めてないんですけど、うん、どういう講座にしようっていうのが、
はいはいはい、
頭でセールスレターも頭の中でできてて、
うんうん、
それが一応、
うん、
仮大タイトルが、うん、ストーリーオブインストールなんですよ。
へー、
じゃあインストールオブストーリーか、ストーリーのインストールっていう講座をやろうってことに一応決めました。
ストーリーとは
物語、
うん、
だから例えば、
うん、
〇〇の人生とか、うん、この映画とか、うん、この漫画のここのストーリーを使って何が学べるかみたいな、
うん、へー面白そう。
ストーリーをいっぱい頭に入れていった方がいいよねっていう、
へーいいですね、
いう講座作ろうかなと思って。
いいですね。いやそれこそ映画とかスターウォーズもそうですし、
そうですね、
漫画とかから学ぶことっていっぱいありますよね。
とかなんか俺の友人の〇〇くんの人生から学ぶ
とかね。へーそれ本人了承が得てる。
ない、ね、名前出さないですよ。名前は出さないんで。
でも人の人生を客観的に見た時が一番自分のなんか勉強、
うん、なりますからね。
自分の人生からは結構あんまり、
そうですね、
客観視できないんで難しいね、うん。
人間の脳みそがストーリーで記憶するのが一番入っていくので、
確かに確かに、もののけ姫とか、
あもののけ姫入れました。もののけ姫から学ぶ、何したかな、
もののけ姫から学ぶ、
何したんだろうな、タイトルな、
あれなんですか。
多分、
うん、
この世の原理、いやエネルギーという原理原則にしちゃったかもしれないな。
うわ、あれエネルギーですか、すごい。
あれエネルギーの視点でも見れます。
へえ。なんか私はあのもののけ姫で一番腑に落ちないのがかや
かや
兄様って言って、
ああ
の見送る、だから翻訳者ですね、あれ、
あれ、あのなんかお守りくれた人ですよね、
はい、なんかいつもかやを思うとるみたいな、
はい、裏切るけど、
そう、そのかやからもらったあれをサンに渡すかお前ってなったんですよ、まだ
裏切るもんかと
結局あれなんですか、
結局身近な女かと、
そうそうそう、あれな、あれなんですか
あれなんですかって言うと非常に難しいんですけど、
う
ん
う
ん、
あれはどういう気持ちで明日かは
もののけ姫のテーマが一個大事で、
はいはい、
うーん、生と死っていうのが一個テーマなんですよ、圧倒的に、
うんうんうん、
で、まあ、あれをどのタイミングで渡したか覚えてないんですけど、どのタイミングで渡しました
ね、いや、サンがだからもう本当に死ぬ気で戦いに行くんですね、
うんうん、
その時ですわね、
死ぬ気で戦いに行く、
死ぬ気で戦いに行く時ですわ、明日かがさんとなんかもう森を守るために、だから人間と森の戦いでもあった時に、
うん、
アシタカは人間なのに森を守るために自分の命を捨ててまでもう今から行くぞって時に渡して、
うんうん、もう死ぬっていう覚悟だったってことですよね、
うんうんうんうん、
だからもういいんですよ、
あ、いらないのか、
うん、
あ、遺品か
遺品です
遺品か、
遺品です、
なるほど、だって渡せるもんそれしかないですもんね、
そうですね、
そっか、
もののけ姫好きな人はちゃんと見方があって、
うん
うん、あの作品の一番素晴らしいところは、うん、悪がいないことなんですよ、
へえ、なるほど、みんな正しいですもんね、
そうなんです、みんな正しいっていうところが考えるべきところで、
みんな正しいですもんね、あれみんな自分の正義で戦ってるんですよね、
なんかあれ陰と陽兼ね備えてるのが全てだっていうテーマなんですけど、だからエネルギーで説明できるんですけど、
なるほど、
獅子神も陰と陽、生と死じゃないですか、
奪うし、
奪うし、
与えるし、
与えるし、陰と陽じゃないですか、
はいはい、
で例えば烏帽子って一番いいキャラなんですけど、烏帽子って自然とか動物から見ると悪人なんですよ、
はいはい、悪人だけど
人間から見ると超いいや
つ、
神なんですよ、
神だ、
神なんですよ、だってね、あの時代にハンセン病患者を、ね、救ってるわけなので、
神だ、
神なんですよ、
うん、
だからそういう面でも烏帽子ってただの悪い人じゃないので、
うん、
だから悪人ではないんですよね、
なんかアメリカのコミック昔からであれってもう
あれはペライですあれはバカです
もうね、悪と正義の味方、
完全超悪ってやつですね、
でもディズニーも結構悪と
あ、まあディズニーもね、アメリカ、
アメリカだから
完全超悪ですね、
ジブリのすごいところってそこか
うん、うん、
ていうか日本の考え方か、
日本のストーリーベースなんで、やっぱりスターウォーズもだから日本神話がベースだから悪人がいないですよね、完全
な、なるほど、アメリカの人が作ってるのに、
そうなんです、
ベースが日本の神話、
日本神話をベースに作ってるんで、
なるほど、だって悪いないですもんね、
西洋神話ベースに作ると、
うん、
アベンジャーズみたいになっちゃ
う、もう悪
がいて、それをみんなで殺しめに行くぞみたいな、
でしかもみんなでやってみたらすごいなんか
そうなっちゃうんですよね、まああれまでね、
そっか、
あれを好きな人を哲学者は大衆って呼ぶんですけど、
へえ面白い、
哲学はあの、あ、大衆は完全超悪、水戸黄門的なものが好きなんですね、
はいはいはいはいはい、
悪人がいて正義がいて殺しめるっていう世直しだみたいなのが好きなんですけど、
なるほど、
あれってヒトラーが作った使った手法と一緒なので、
もうなんだっけ、何でしたっけそのヒトラーさんがもう徹底的に殺そうと、
ナチス
か、
あ、違う、
違う、何で
したっけ、
ユダヤ人、
うん、
まあユダヤ人がもう悪だみたいな、
悪が、この悪がいるからそれを殺す私たちは正義、
うわー、
って言うと、なんか対象は引かれちゃうんですね、分かりやすいので。
うん、分かりやすいし、だからこそ最初ってそういう悪と何だっけ正義が成り立ってるアンパンマンがスッて入ってくるんですかね。
うん、そうですね。
うわなるほど。
全てはバランスより分かりやすいですからね。
まあ、全てがバランスってめちゃくちゃ分かりにくいですもんね。
うん、どういうことだ、白黒はっきりしてくれよ。
そうそう、白黒はっきりさせた方が人間分かりやすいし流される、
うん、そうなんですよね。
そうだそうだ、悪だ、だからなんだっけあれも鬼が出て桃太郎、
あ殺してしまえって
鬼を成敗だみたいな。
そうですよね。
だから桃太郎役やりたい子供がいっぱいいるじゃないですか、
うん、
あの親がね文句言うんですよね、うんうん、うちの子桃太郎にしてくださいって。
へ
らしいですよ。今みんなうちの妹が保育園の先生なんですけど、保育機会で桃太郎6人いるんですって。
いやいや、それやばいですね
シンデレラが6人いるんですって。
怖い怖い怖い怖いな、
親が文句言うから
なんでうちの子はやれないんですか。
そうなんですよ、らしいんですよ、田舎でも。
何役でもいいやんどうでもいいやん。
鬼やりたがらないですよ、
あ、まあ、
悪だからみたいな、うちの子は悪にしないでくれて、なんですって。大変ですよ ね本当に。でもねえ、それも桃太郎だってもしかしたらねえ、あの鬼の事情があったかもしれないから、うん、あなた
本当に本当に、ね、鬼の子供からしたらね、私の親を殺した殺人犯ですからね。
いや、そ、桃太郎に憎き相手ですよね、うん、だからもう悪と悪って戦ったって一生解決しないのが宗教間戦争ですかね。
確かに、まあ、あれに関してはね、どっちも正義だと思ってますからね。
ねえ、そっか、そう考えるともののけ姫ってすごい奥深いですね。
奥深いストーリーで、ジブリには結構そういうシーンが多い。
そうですね、
ユバーバとゼニーバもあれ陰と陽なので。
あー、うわー、そっかー、なるほど。
なんであれを二人にしてるのかというか、
うわー、また処理腹立った。
あれも ユバーバがイン、
ゼニ
ー、あ、ゼニー、ん、そうだね、
ユバーバがイン、ゼニーバが
ヨウ、
ヨウ
なので。
ゼニーバって後から出てきますっけ。
後から出てきます。
そっか。で、ああやっていっぱい神様が出て、でものろけ姫もいっぱい神様出てきます
ね。出てきますね。
あんなにいっぱい神様出てくる映画も2本ぐらいですか。
はい、そうですよね。
うん、いや奥深いですね。それって日本人の感覚の問題ですか。例えば旨味って英語がないっていうじゃないですか。
あー、はいはい、
旨味を感じられる舌は日本人だけだからみたいな感じで、
うん、日本人が繊細かつ細かいですよね、やっぱりね。
ねえ、なんでそんな人種になったんですかね。
うーん、
島国だからですか。
うーん、
でも島国他にもいっぱいあるもんな。
俺の予想ではですけど、うんうん、言語、
へえ、そっか、カタカナ、ひらがな、漢字とかですか
っていうのもあるんですけど、うん、これすごい言語学の話になりますけど、
はい、
ABCDEFG って、うん、あれ表、
うん、
表音言語って言うんですよ、
うんうんうん、
要するに音しかないんですよ、
はいはいはい、
A に意味はないじゃないですか、
はい、
B に意味はないじゃないですか、
はいはいはいはい、
で、
うんはい、
APPLE には意味ないじゃないですか、
うんうん、
けど Apple になるとやっと意味がある、
はいはいはいはい、
これ表音言語って言うんですけど、はいはいはい、中国の漢字って表意言語って言うんですよ、
はいはいはい、
要するに山って書いたらこの山にもう意味があるじゃないですか、
はいはいはい、もうこの今見えてるものに意味がある。
そうです、
はいはい、
これは表意言語って、
はいはいはい、一つのワード、
ね、
文字だけで、
文字だけで意味が分かる、
はいはいはいはい、
これ表意言語って言うんですけど、はい、日本は表意言語と表音言語はどっちもある、
はいはいはい、
唯一無二の国なので、
あだけでも意味はなさないけど、あいだったらあいになるけど、あい、
ね、
って漢字は一文字だけであいっていう意味を持つみたいな、はいはいはい、
これがなかなかないんですよ、他の国に。
確かに、てかもうない。
ハングルとかだってただの文字じゃないですか、
うん、そうですね、てかもうないですよね、全部。うお、
でそれが日本人の文化の一個の根底にあると思ってるんで、だから細かいんですよ、その時点で。
確かに、めっちゃ細かいし、それこそカタカナまで入って、なんでカタカナあるんですかね
本当にいらないだろうって話なんですけど本当に、だから多分そこがルーツで 要するに一つの物事を切り取る術が多かったってことですよね。
なんか年を取れば取るほど日本人でよかったって思うんですけど、前はもうあれこの話しちゃったかもしれない、ハイスクールミュージカルが好きすぎてアメリカで生まれたかった、アメリカで育ちた、ザック・エフロンとなんだプロムで踊りたいっていうなんか憧れもあってアメリカで一回1年働いてみたい、
うんうん、
住んでみたい、アメリカに住みました、もう何明るいか暗いかみたいな、
うんうんうん、
なんか単純明快だし、に日本人ってすごいよね、日本語無理だわってよく言われてたんですよ、うんうん、なんでカタカナ漢字ひらがなあんの、なんで敬語あんの、
うんうん、
よく意味が分かんないって言われてて、ああ日本人ってマジですごいんだなって、うまみっていうのはどうやって感じるんだいとか言われて、うんうん、いや知らんがなってなって
感覚は鋭いってことなんですよね、そんだけね、
だからなんか日本人として感じれるうまみとか感じれる文化とか感じれるご飯とかいっぱいあるんだ、なんで私は日本のことをもっと理解する前にそんな外に興味持ってしまったんだろうっつって帰ってきました。
あのトイレで見上げて
そうそう、毎度毎度この話で申し訳ないんですけど、トイレでポカーンみたいな、あれ
一番好きなやつ、俺が、ね、俺が一番好きなやつ、
チュンチュンチュンって、スズメらしきなんていうか知らないですけど、
かなえさんがそろそろね渋谷に行かないといけないので、
そう私のあのなんですか、売り上げを書いてくれてる子に確定申告のために
そうけど本当にそうですね、細かく見えるっていうのは日本人の強みなので
ね、え日本人って本当良かったですよ、
アニメとか見てもね比べ物になんないじゃないですか、なん
細かい、なんかジブリ本当すごい
繊細で、
繊細、
そんなとこまで描くの、もアメリカのねスポンジボブとか見てもありますけどあんなあれですからね
確かにまあもうそれこそどっちの良さもあるんですけど、なんか日本人はとか、うん、よく否定をする方いますけど日本人すげえんだぜって、
すごいですよ本当すごいですよね。
なんか自分が日本人で生まれてめちゃくちゃ良かったって心から思うようになりました、
うんうん、ね、海外行けば分かりますけど飯まずいですから、
本当にまずい、本当にまずいしデブになるし
何考えてんだと思う、どういう味付け考えてんだ
本当ひどいですからね、
ひどいひどい、びっくりした、初めて行った時、
だからもう海外行ってよかったです、本当日本が好きになれた理由です
普通に日本に帰りたいと、
うーん、どのくらいでそうなりました、
もう3日ぐらいになりましたよ、うん、ヨーロッパ行って、
わあヨーロッパはご飯がね、
ねえあんまりね、うん
ね、
あんまり美味しくなかったですね
美味しくないですよね、なんでですか ね、あれは
初めて行ったドイツ、
うん、
ソーセージうまい、
うん、
ソーセージうまいと思って、うん、次なんか食ったんですよ、うん、多分パスタとかかな、
うん、
ん、まずい、
パスタまずいんですか、ドイツですか、
まずかったです、
へえ。
でその後なんかまた食べてまずい、
へ
ー、ソーセージしかうまくないソーセージとビール飲むしかない
へー面白い、なんかお母さんが日本人、お父さんが外国アメリカ人、お兄ちゃんが生っ粋のアメリカ人、弟が生っ粋の日本人っていう
カオスだ、
ハーフの男兄弟2人見て、お兄ちゃんは自分はアメリカ人だって思って、あの同じ家庭環境ですよ、
うん、
したら日本語全然喋れない、弟は僕はのアイデンティティは日本人ですって言ってるんですよしたらもうこんなんですよ、お行儀よくて、お兄ちゃんなんかこんなんですけど、こんなんでとかでラジオで一番申し訳ないです
よこんなんでね、
姿勢正しくって、僕は日本人ですって日本語で喋ってきたんですよ、
うん、
だから自分がどういうアイデンティティというかどういうあり方でっていう意識を持って暮らすか人生を送るかによってこんなにこう行動が変わるんだなって一応面白かった兄弟でした、
うん、なるほどな、うん、おもろいな、同じ家に住んでるのそうなっちゃうのか、
そうでした、はい、
関係ないんだ
な、ね
ーね
ー、結構濃い面白い話を聞かせてもらいました、本当、
いやいや全然
面白かったです、
はい、
もののけ姫もう一回見たくなりましたわ、
ではでは渋谷に行ってらっしゃいませ、
渋谷行ってきます、
はい、お疲れ様です。